Innovation Now。
こんにちは、タッド三谷です。
原田由紀子です。
今回のゲスト、 TSK 株式会社の高木社長なんですが、はい、先週ですね、プロフィールのご紹介で実は一部隠させてもらった部分がありまして。
そうですね。
先週でまあ仕事の話代替させていただいたんで、もういいかなと思いまして、はい、今日はあの高木さんのプロフィールの隠された意外なご経歴からお話をさせていただこうかと思っております。はい、ということで今日のゲストは先週に引き続きまして、TSK 株式会社代表取締役社長の高木亮太さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
いや、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
うん、ラジオは、ご経験は
2回目ですね。
あ、2回目。
富山の方で一度、出演させていただきます。
はい、今日はちょっとね、意外な、高木さんの側面をね、ご紹介していただけると。
まあ、ちょっと先週もね、出そうか出す前かちょっと迷ったんです、私も。
そうなんですね。
ただ、まあ、先週私の判断で、
はい。
隠しておこうと。
はい。
今日はもう解禁ですよ。
思う存分、はい。語っていただきたいと思います。今日もよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
それでは本日のゲスト、高木亮太さんのプロフィールをご紹介してまいります。まずは TSK 株式会社、とっても素敵な会社のご紹介です。うん、本社の所在地は富山県富山市です。設立は1974年。従業員数はおよそ190人。このうちベトナムにも拠点がありまして、そこにおよそ80人のベトナムの方がいらっしゃるということです。事業内容は産業用の包装資材、マテハン機器の製造、設計、そして販売です。高木亮太さん個人のプロフィールご紹介します。1985年富山市のご出身です。富山高校を卒業後、2004年慶応義塾大学総合政策学部に入学され、これと同時にフラメンコサークルに入られます、うん、そして2009年3月 CAF フラメンココンクールで優勝なさいました、うん、そして2011年4月 TSK 株式会社に入社され、2013年 TSK ベトナム立ち上げのためベトナムに赴任されます。3年後2016年日本に帰国され、営業本部長に就任、2018年に専務取締役、そして2022年代表取締役社長に就任なさり、今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、まあ、プロフィールを送ってくださいって言ったら、
はい、
この形で出てきました、ね、フラメンコサークルも触れたくて
そうですよね。
先週もね、はい、ぐっと我慢して、
はい、
ただ本格的にやってらっしゃったんですね。
そうですね、
フラメンコは、
はい、
これでもきっかけはこの大学に入ったサークルが初めてのフラメンコ。
あ、そうです。それまではもうフラメンコのフの字も知らない状態だったんです。
フの字なんですね。はい。でも学生時代に始めて、
はい、
まあ、没頭されていったっていうか。
そうですね、途中でハマりましたね。
なかなかそんな社長さんいませんよ。
そうですよね。日本中
に。確かにスペインにもいないかもしれないですね。
スペインにもいないかもしれない。
だけど先週の放送で高木さんバンドにも入ってらっしゃって、そのバンドでこの曲をやったって話もあったんですけど。
はい、あ、はい。なので大学入るときに、とにかくいろんなことがやりたくてですね。
はい、
で、まあバンドもやってたんですけど、まあサークル10個ぐらい入ってまして、まあそのうちの1個がフラメンコであって、まあ、最初はバンドの方を一生懸命やってたんですけど、まあ、途中からフラメンコの方が面白いなってなってですね。
どのあたりがこう一番フラメンコに没頭するポイントだったんでしょうかね。
ああ、どのあたりですかね。フラメンコサークルで年代によって1年生はこの曲、2年生はこの曲みたいなのがあって、はい、1年生の時にやってた曲は正直つまんなかった。たんですよ。ただ先輩方がすごくいい人たちだったんで、サークル通ってたんですけど、うん、まあ、ただ2年目にやる曲がですね、本当にフラメンコっていう感じの曲で、その時に、あ、フラメンコって面白いんだと目覚めてですね、で、もっと上手くなりたいなっていう気持ちがそこで湧いてきたんですね、はい、で、サークルだけやってたら多分上手くならないなと思ったんで、自分で習う先生探してですね、で、ちょうどその男性の舞踊手で広島から出てこられた方がおられたんで、もうその人のとこライブ見に行って、終わった後楽屋に突撃して、弟子入りさせてくださいと。
あ、そこまでのことだった。弟子入り。
はい。
頼もうですね。
そうですね。はい。
弟子入りさせてもらえたってことですか？
そうですね。ちょうど東京に出てきたばっかりだったので、はいはい、まだそんなに忙しくなかったので、あ、じゃあもう教えてやるよ。で、行ったら、マンツーマンだったと。
すごい。
はい。
ああ、じゃあそこまででもやってる方ってサークル内にもいなかったんじゃないですか？
あ、だって先輩でプロになってる方もいらっしゃったり、フラメンコにハマってスペインに留学されてた方もおられたりはしたので、はい、全く例がなかったわけではないですね。ないですね。はい。
そういう先輩もいたからこそ自分もチャレンジしてみようみたいな気持ちにもなれましたかね。
はい、そういう面もあったかなと思います。
いや本当にでも没頭されすぎて卒業年がだっておかしいですもんね。
あれ、あ、そうかな、は
い、まあちょっと2009年卒業で2004年入学ですから ね、
はい、
まあ本当全く人のこと言えない立場で僕さらにプラス1してるんですけども、ね、そうそう、
うん、でそれでその CAF フラメンココンクール優勝というふうにご紹介したんですけど、はい、これはどこのどんなコンクールなんでしょうか？
あ、これは日本のフラメンコのコンクールになりまして、はい、日本でいうと大きなコンクールが2つあるんですけれども、はい、まあ、そのうちの1つで2年に1回やってるものになります、
うんうん、そうなんですね。でこれで優勝される、結構参加者も当然たくさん日本中から集まってくる。
そうですね、予選と決勝があるので、予選だと100人以上出てたと思うんですけど、
なるほどね。これはやっぱ自分で優勝目指すぞっていう形で。
いや、正直優勝までするとは思ってなくてですね、で1位2位3位の下に奨励賞っていうのがで、はい、奨励賞取ると学校の留学資金出してくれるんですね。でそこ狙ってたんですけど、はい、まあ、まさか優勝するとは思ってなかったですね。
優勝ってだってその時日本で一番フラメンコ上手い人ってことですよね。
そうですよね。
まあそうですね。
え、じゃあ当然優勝はさらにその上を行くようなこういいことがある。
あ、そうですね。なので賞金いただいて、もうそれ自由に使ってくださいと。
はい。
でそのお金でまあスペインに留学したりしたんですけど、
フラメンコ留学、
フラメンコ留学、
フラメンコ留学だ。
はい。
賞金ね、意外と税金取られたりしませんでした。
あ、
なんだけど僕なんか他のビジネスコンテストで優勝した時は、がっつり税金かかって、
あ、
こんなものも税金かかるんだと思って。
ああ、多分当時収入が
学生だから収入がなかった
んで、はい。
ああ、そうか。
あ、そうなん
ですね、じゃあ丸々賞金使って留学できてっていうことだったんですね、はい、
う
ん、
そうですね。
スペインのどちらに留学されたんですか？
いろんな場所行ったんですけど、一番長く滞在してたのはセビージャという、
はい、
アンダルシアの州都ですね、はい、南の方にある。
もうフラメンコ本場っていうことですかね。
そうですね、そこが一番盛んなんじゃないかなと思います。
日本で優勝してきたものですがみたいな。
いや、でもやっぱ日本とスペインだと本場なんで、はい、サッカーでいうと J リーグとリーガエスパニョールぐらいの差がありますよね。
まあそうですね。スペインのチーム、はい、リーグで例えていただきましたけど。いや、でもそれでさらにもっとハマることになっていったっていうか。
そうですね。まあ日本で優勝したんで、まあ、次はスペインだっていうノリになったんですよね。はい、うんうん、で、スペインのコンクールを受けようと。
はい。
で、優勝した1年半後にですね、ちょうどスペインで3年に1回やってる大きな大会があったんで、うん、まあ、それに出ようと。
うん。
いうことで、まあ、スペイン行ったり、で、日本帰ってきて踊ったりしながら、留学繰り返して、まあ、そのコンクールに挑戦していったと。
へえ。じゃあ、本当にもうこの卒業後は、フラメンコでしばらく生計を立ててらっしゃったってことですか？
あ、そうですね。特に優勝してからいろんなとこから声かけていただけるようになってですね。
はい、プロフラメンコダンサーだったんですね。
そうですね。はい。
それ正しい呼び名がわかんないんですけど。
それで、はい、食ってた時期がありました。
ちなみにでもその時、まあ一応 お父様がね、はい、社長をしてらっしゃって、はい、DSK の方は、
はい、
息子はこのフラメンコダンサーになったと。
あ、はい。かなり焦ったみたいな。で、まあ、これちょっと話すと長くなるんですけども、日本で優勝して、はい、父親の経営のメンターの方がいらっしゃって、はい、一回その方に話聞きに行こうっていうことになって、うん、で父親としてはフラメンコなんかやめて、どっか他の会社に帰って修行積みなさいと言ってほしかったんだと思うんですけど、うん、そのメンターの方が、あ、日本で優勝ですかと。
うん、
そしたら次スペインですね。そのメンターの方から言われてですね。
煽られちゃった
んです。煽られちゃったんです。で、フラメンコはもうスペインの大会挑戦しようっていうことになって、はい、まあ、父親としては、話が違うっていう感じだったと思うんですけど。
なるほど。お父さんはじゃあそれ聞いて、そんな助言をしたのかと、ちょっと、はい、ね、ちょっと焦り、というか、
そうですね。
びっくりというか。
はい。ね、なので、スペインの大会は、予選落ちだったんですね。で、その時は、もう、絶対メンターの人に相談しないぞと。 はい、いうことで電話かかってきて、富山帰ってこいと。
あー、なるほど。
それで、まあ、フラメンコ辞めて TSK に入ったと。
そこで一区切り打ちなさいと。
そうですね。
いうことだったんですね。
は
い。
なるほど。でもなんかそのスペインで、まあ、フラメンコやられたりしたことが、はい、今その高木さんの中でこう、生かされてることとか、お仕事の上で。
あ、そうですね。
ありますかね、やっぱり。
あの、やはり最初にした仕事で、結構仕事の仕方が身につくみたいなところあるなと思ってまして、うん、自分の中で今、まあ、社長やらせていただいてるんですけど、うん、フラメンコの時にやってたインスピレーション、はい、っていうのが今経営のテーマっていうところにすごく反映されてるっていうのはあると思います。
ちょっとどういうことですか一体。
あの今経営のテーマとして、はい、まあ、3年前に社長になったんですけども、はい、こういうあの姿勢で経営やっていきたいですというのを社員に発表したんですね、うん、で競争を共に作り上げるというので、うん、本音で話そう規律と自律、うん、で、顧客価値だと、うん、で共に作り上げていこうっていうテーマを発表したんですけど、うん、そこのインスピレーションはあのフラメンコで最高の舞台を踊った時のイメージから来ててですね、うん、あのフラメンコってギターの人と歌の人がいるんですけど、はい、あれあの録音だと踊れないんですね、
そうなんですか、
はい、結構歌とギターのセッションみたいな感覚があって、あ後ろのバックって呼んでるんですけど、バックの人たちとこう一緒に作り上げていくっていうところがあってですね、で、あの仕事もあんな感じでやりたいなと、だから会社経営もあんな雰囲気でやりたいなと、
はいはいはい、
だからあの踊り手が指示を出すわけじゃなくて、うん、ギターとか歌がそれぞれ持ち味を出す中でそれをこうどうこう融合させて、うん、で観客も巻き込みながらこう一つの舞台にしていくか、
なるほど、
なんかそういう会社経営がしたいなっていうことで、まあ、こういうテーマを打ち出させてもらった。
なんか生き物みたいな感じですね、うん、ちょっと
ねその瞬間のね、
うん、あそうですね、
高木さんの心とか頭の中ではあのそうフラメンコのあの感じよって思ってるんだけど、
はい、
それをねそのまま言えないから
そうです、
ね、社員の皆さんには、うん、やっぱその今言われたような言葉だとか、はい、うん、なんとかして自分の頭の中のイメージを伝えたいんだけど、
そうですね、
でもフラメンコのあの感じでさって本当は言いたいところなんですね。
そうですね、
はい、あそのぐらいやっぱ そこから来ているものなんだ、
う
ん、
なるほどね、なんかそういう意味ではこう ライブ感じゃないですけど、その時々の対応の仕方、ね、はい、あの先週改善のお話ありましたけど、うんうん、こうどんどんこう物事は変化していくものみたいな、うんうん、でそれに合わせてこう周りもこう変わっていったりとか、うん、なんかそういうこう何ていうんですか、生き生きした会社系って、うんうん、なんていうのかな、なんかそういうのにもつながってるのかなっていう感じが。
確かにそういう面あるかもしれないですね。あのフラメンコでフィエスタっていうのがあって、
フィエスタ、はい、
あの、うん、急にワッと始まるんですけど、
はいはいはい、
踊る人が次々入れ替わっていくんですね、
うんうんうんうん、
なんかこう主人公がどんどんどんどん入れ替わっていくっていう、
はいはい、
なんか会社もそんな感じになったら楽しそうだなっていう、
パッとスポットライト浴びる人がこうさっと変わって、
そうです、
次はこの人みたいな感じで、
はい、あのイメージはすごくありますね、
うん、なるほど、いやなんかそういういやそういう社長さんはいないなって改めて思いましたけど、
TSK フラメンコ部はないんですか？
残念ながらないですね、
は
い、
一人でまず、
ね、そうですね、
部長さんが社長が部長やって、
ね、本当に、うん、でもそういう意味であのベトナムにも3年間その立ち上げのために行かれてますけど、はい、そう海外経験っていうのもやっぱりちょっと役に立ったなっていう部分はありますか？
それはあると思います。やっぱりスペイン人って文化が全然違う、まあ、そういった中で暮らした経験っていうのは、うん、まあ、ベトナム行った時にやっぱりあ日本と文化違うなって思う面もいろいろあったんですけど、うん、まあ、どう受け入れて、うん、でどう一緒にやっていくか、まあ、スペイン人ともフラメンコやる機会何度もあったんですけど、あの結構日本人でですね、あの合わない人が多いんですね、スタイルが。
あ、そうなんですね。
なんでその時に、あのスペイン人全然ダメやったみたいな、うん、いう日本人もいるんですけど、うん、向こうには向こうのスタイルがあるんで、やっぱそういうものをリスペクトしなきゃダメだよなみたいな、まあ、そういう感覚はベトナムで会社立ち上げていく時にすごい生きたんじゃないかなと思います。
会社立ち上げとなると結構大事でしたね。
そうですね、うん、でも本当ゼロからで、で本社もあの海外立ち上げ経験ある人誰もいなかったんで、うん、まあ、ある意味自由にやらせてもらえたっていうのはすごく良かったし、
はい、
非常に楽しい経験になったなと思ってます。
うん、もう80人、うん、およそ80人の方が今ベトナムの方いらっしゃって、
はい、
本当にね全体の半分近くってことになりますよね。
そうですね、そう言われるとそうですね、うん、気がついてみれば、うん、本当立ち上げ5人からだったので、
へー、
まあ、感慨深いものはあります。
本当ですね、
はい、
いやなんかすごいアントレプレナーですね。
あ、そうですね、うん、なんかそう言っていただけると非常に嬉しい。
復習しましょ う,
そう創業起業家、起業家です。
起業家、
事業立ち上げたり、
はい、
起業家としてっていう、5人で立ち上げてから、
うん、そうですね、
そのね、やっぱり現地での日本企業さんだとかを中心としてきっと仕事を大きくされてきておられるんだと思うんですけど、
そうですね、
仕事もゼロの頃からですからね。
そうですね、はい、
やっぱり海外に拠点があるってことはやっぱりそのものづくりとかいろいろなお仕事の上でもやっぱりこう欠かせない拠点になってるわけですよね、ベトナム。
そうですね、今や、う
ん、はい、
そうなってると思います。
うん、なるほどね。でベトナムの方たちにはやっぱり先ほどおっしゃったようなその競争の精神っていうのはお伝えして。
あ、そうです、そこはあんまり伝えてないですけど、でもなんか自然とそうなってるかなっていう感覚はありますね。
そうなんですね、
はい、
やっぱりなんかベトナムも元はといえば農耕民族でチームで仕事をしてたところに、
あ、
まあでもそのなんだろう、海外のセンスがやっぱり日本もちょっと違う形ですけど入ってきて、
うん、
でまあチーム力っていうより個々人がこう作能的に活動してる人も増えてきていて、でももっと本当はチームで仕事したいっていう多分遺伝子的には根源的にはあるんじゃないかなと。
それはすごい感じますね。
そうなんですね。海外の拠点はベトナム以外にも何かこれから考えられてるとことかあるんでしょうか。
今年ですね、メキシコの方で法人立ち上げを今進めております。
メキシコちょっとずつスペインに近づいて、
うん、確かに初めて視察行った時あスペイン語通じるなって公用語スペイン語ですから、
ね、そうですよね。
いや、はい、ちょっと今後も楽しみにしております。
はい、
高木さんには2週にわたってご出演ありがとうございました。今日はゲストに TSK 株式会社代表取締役社長の高木亮太さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、田さん。
はい、学生時代に打ち込んだフラメンコのインスピレーションが高木さんのその経営のバックボーンになっているって話がすごく興味深くて、うんうん、その次々と踊り手が変わっていくフィエスタのようにいろいろな人がこう主体的に仕事に取り組むことで会社としての成果につながっていくっていうのはとっても素敵なことだなと、うん、
いいですね。ちょっと、それに合わせなきゃいけないですか、オチを。
いや、いいです
ね。そうですね。僕もそこの話がやっぱりすごく印象的で、常々思ってることがありまして、はい、言葉っていうのはイメージの影だと思ってるんです。
イメージの影、う
ん、ちょっと難しい言い回しなんですけど、うん、言葉に落とされる前のなんかモヤモヤした状態のイメージがあって、
はい、
まあ、例えば何にもない空間に一つだけ物体が浮かんでいます。うん、その物体は何とも言えない複雑な形をしていて捉えどころがないんだけれども、うん、どの角度から光が当たるかによって平面に落ちる影が全然違う形になると、
はい、
で我々は影の絵を見せ合うことはできてるんだけど、うん、物体そのものを見ることできないんですね。
確かに。
でこの時の影、二次元の影が言葉で三次元の物体が言葉になる前のイメージみたいな、
うん、
なんかそういうなんていうかな、念を増念を抱いてるんですけども、はい、だとすると私たちは言葉という低次元のコミュニケーション手段でしかできなくて、
うん、
より高次元のイメージそのものを見せ合うことができなくて、イメージの影でしか伝えられない、
うん、
で高木さんのこのフラメンコの最高の舞台のあの感じを会社経営でも実現させたいっていうのはね、はい、そのイメージの立体にどういう角度から光を当てるか次第なんですけども、 TSK の経営もフラメンコも高木さんの心の形なんですよ。
うん、
きっと最高の感じっていうのも味わっちゃってるから、もう伝えたくて共有したくて再現したくて仕方がないはずなんですけども、うん、
はい、
高木さんのその思いが今しっかりと言葉に落ちていってますから、
う
ん、ますますどんどん面白い会社になっていくということに大いに期待しております。うん、ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は、
タットミタニと
原田由紀子でした。